おはようございます。私は成長の家本部講師の猪下正則です。本日は成長の家創始者谷口正治先生の著書新版生活の知恵365章をテキストに許しと感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。成長の家では心に思い描いたものが現れると説いています。それは私たちの日常生活で起こる様々な出来事も同じで、周囲の環境や他人のせいではなく、自分自身の思いや感情が作り出しているのだということです。例えば、人間関係で言うと、誰かが自分に行った行為に対して俗に言う腹が立つ、頭にきた、許せないという感情が起きたとします。しかし、それは行為を受けた側の感情で、行った側は全く別な感情や思いで、むしろ良かれと思って行ったということもあります。受けた側だけが嫌な思いをするというのは、何か釈然としませんが、結局は自分がその行為をどのように受け取るかということで、人間関係の良し悪しに関わってくるのではないでしょうか。さて、昨年の春の出来事です。近くの図書館で成長の家を見かけた T さんという40代前半の男性から話を聞いてもらいたいとの電話がありました。お会いして話を聞いてみると、彼は突然、こんな私ですが、残された人生で何か皆さんのお役に立てることはないでしょうか、というのです。本人が言うには、まだ治療法があまりないという病気にかかり、長く生きることができないというのです。一見したところ、確かに顔色は悪く、時折胸を押さえながら、苦しそうな表情をしていました。私は何と答えてよいのか一瞬迷いましたが、大丈夫ですよ。そんなに焦らなくとも、もっと楽になりましょう。と、そのようなことを言いました。詳しく話を聞いてみると、自分がこのような病気になったのは、自分の生き方に過ちがあったためだと思い、長く生きられないのであるならば、誰かの役に立つ良い行いをすることで、自分の人生を償いたいという思いと、できれば、この病気を癒したいという思いがあることが分かりました。病気の症状を聞いてみると、肉体的にも精神的にもかなり辛く苦しいようでした。そして、自分がこのような病気になっていることを家族に話していないということでした。T さんは子供の頃から体が弱く、学校ではいじめに遭い、ご両親に心配ばかりかけていたと言います。兄と妹と自分を比べ、どうせ自分は親からも、誰からも愛されていないダメな人間なんだ、と思っており、自分の存在や境遇を憎んでいたのです。だから、病気のことを話してしまうと、家族にも今までの自分の人生をすべて否定されてしまうと思い、話せなかったというのです。私は、T さんが、この苦しい状況を誰にも話せず、一人で苦しんでいたことを知り、長い間悩んだ末、勇気を出して、私が勤務する北海道函館の布教拠点である成長の家函館教科部へ、足を運んできてくれたのだと思うと、何とかしてあげたいという思いになりました。まず、親御さんに話をし、家族にも協力してもらうことを勧めました。T さんはもともと若い頃仏道に入ろうと修行をしたほど宗教には興味を持っていたのです。図書館で成長の家の生命の実相という本を見つけ、成長の家の万教起一というすべての宗教は普遍的な一つの神から発しているという教えを知り、自分の求めていたものはこれだと直感したそうです。それ以降は、書店で成長の家の本を買い求めるなどして、 1年近く一人で清張の家を学んでいたのです。その後彼は毎日のように教科部を訪ねてきました。そして清張の家の座禅的瞑想法の深層感を実習したり、清張の家のお経の一つである清経甘露の法を特授したり、本を一緒に読んだり、約1週間二人で一緒に1、2時間ほど過ごしていました。清張の家の教えについての CD や本を貸すと、家に持ち帰り猛烈なスピードで学び、体調が悪く苦しい時も横になりながらも本を読んだり CD を聞いたりして学んでいたというのです。しかし日に日に容態が悪くなっているようなので、家族に話したのかどうか聞いてみると、まだ話していないというのです。そして医者にも行っていないとのことでした。私は彼に、今日はこのまま家に帰り、必ず家族に病気のことや今までの経緯を話すことを約束して帰ってもらいました。その日の夕方、T さんの妹さんから電話がありました。今兄が自宅で倒れ、痙攣を起こしています。どうしたらいいんですか？すごく慌てている様子でした。以前、私の目の前で、彼が倒れて同じような状況になったとき、T さん自身が、大丈夫です。たまに起こることです。しばらくすると良くなります。と言っていたので、そのままで大丈夫であることを伝え、教科部から30分くらい離れている彼の自宅にすぐ向かいました。そこには、見るからに憔悴しきった T さんの姿と、心配そうに彼を見つめているお父さん、お母さん、そして妹さんがいました。T さんは家族に自分が不治の病気であることや今までの経緯を話した後、緊張のあまり体が硬直し、痙攣を起こして倒れ込んでしまったというのです。それほど彼にとって家族に話すことは勇気のいることだったのでしょう。次の日、病院で検査を受けに行くことになり、知り合いの医師の意見も聞き、地元の総合病院へ私も同行して行くことになりました。T さんはすぐに個室に入院することになりました。私はご家族に、お医者様も神様の使いです。お任せしましょう。私のできることは何でもしますから遠慮なく言ってください。と言って、病院の T さん家族と別れてきましたが、私にできることは、ただ祈ることだけでした。数日後、病院を訪ねました。彼の病室の前まで行くと、楽しそうな話し声が聞こえてきました。私は、ラジオか何かの音が聞こえているのかと思い病室に入ってみると、なんと T さんと母親との会話でした。T さんは、入院中も以前と同じように、四六時中、清張の家のお経の一つである、清経甘露の法を特授したり、本を読んだり、CD は眠っている時も、イヤホンを耳に入れたままにして聞いていたそうです。その中で、清張の家の人間は神の子で素晴らしい可能性、価値があり、人はそれを人生に表していく使命があるということを知ったのです。すると、今まで自分は親からも誰からも愛されていないダメな人間なんだ、と思っていたのが、自分が倒れた時、両親が心配してくれたことを知り、家族に守られ、愛されている自分がここにいて、生かされていることの喜びや、感謝することの大切さがわかり、今まで許せなかった思いや苦しみ、悲しみの感情がスーッと抜けるように、軽くなり、楽になった、というのです。そして、こんな自分でも価値があるならば、少しでも生きていきたい、そして人に喜んでもらいたい、という生きる希望をふつふつと感じたのです。それまでは自分が生きていても仕方がないと、治療もあまり受け入れなかったのですが、素直に受けるようになったのです。T さんの入院先の病院には、たまたま彼のような病例の専門医がいたことも幸いし、病状の悪化は収まり、 顔色も良くなっていました。照れくさそうな彼と、その横で微笑んでいる愛深いお母さんの顔が、今でも印象に残っています。それから T さんは、医者も驚くほどの驚異的な回復力で、2週間ほどの入院で退院することになったのです。今までの自分を憎み、否定してきましたが、純粋に真理を学ぶ中で、家族から愛されていることを知り、自分を許すようになりました。そして、幼子のように素直に実行する彼の姿勢と、ご家族の深い愛情が、神様の心に波長が合い、救いの原理が働いたのだと思いました。数ヶ月後、教科部を訪ねてきた T さん。これから何ができるかまだわかりませんが、家族に恩返しができるように体力をつけたいと思います。と、10キロ以上もある道のりを自転車に乗ってきて元気に帰っていきました。まだ通院はしているようですし、体が痛むこともあるようですが、現在は毎月のように喜びいっぱいの表情で、教科部に泊まり込みながら成長の絵の競技を学ぶ練成会に参加してくれています。誰かの役に立ちたい、そのために生きたいと最初に教科部を訪ねてきた T さんの思いが、このまま良き方向へと向かって進んでいくことを願っています。成長の家創始者、谷口正治先生に神から示された言葉の中の大調和の真理には、神に感謝しても父母に感謝し得ないものは神の心にかなわぬと示されています。私たち人間が今ここに存在しているということは、神から元なる命を、父母の愛を通してこの世に生まれ出たことになりますが、いくら元なる命があっても、この世に生み出してくれたのは父であり母であるということなのです。父母への感謝がすべてを癒す根本なのです。本日のテキスト、審判生活の知恵365章の271ページを朗読します。怒り、憎み、悲しみ、恐怖、悪意、貪欲、嫉妬などは、自己が物質的存在であり、何者かに奪われたり、傷つけられるかもしれぬという予想から、それを防御する感情として起こってくるものである。したがってそれは、実相の円満完全さを覆い隠してしまって、不完全な肉体を表現するようになるのである。その覆い隠された状態が病気であるから、その病気を消滅せしめる方法は、二つの面から考えられる。すなわち一つは、その覆い隠しているもの、怒り、憎み、悲しみ、恐怖、悪意、貪欲、嫉妬などの感情を取り除くことである。怒り、または憎んでいる相手と、心の中で和解しなさい。私はあなたを許しました。私はあなたに感謝しております。私はあなたを愛しています。という言葉を目をつぶってその相手の人に呼びかけるような気持ちで、心の中で繰り返し繰り返し唱えなさい。朗読を終わります。病院に来る前日の母親と T さんの会話は、誰からも愛されていない自分という感情を消し去り、家族に愛されていた自分という感情に変えてくれたのかもしれません。ご家族の対応が彼の辛い、苦しい、悲しいという思いを温かい許しに変化させたようにも思います。子供は親から言われたことをそのまま受け止め、傷ついたり喜んだりします。親は子供のために良かれと思い、いろいろと意見しますが、その何気ない一言で子供を苦しめてしまうこともありますし、喜ばせることもできるのです。子供の現象の奥にある本来の素晴らしさを認めて、賛嘆してあげることが大切なのです。成長の家では、人間は皆神の子であると言います。その意味は、人間の肉体が人間そのものではなく、その奥に人間の本体である、善そのものである 神の命が宿っていて、自然界のあらゆるものと共通している。肉体はその本体である命の使う一種の宇宙服のような道具なのです。その肉体という道具には感覚という器官があり、その感覚器官で善とか悪とか判断してしまう傾向があるのです。私たちの周辺で起こる出来事は、実は今の自分にふさわしい問題として起こってきているのです。そしてその問題には、環境や人、物、動物や植物、鉱物までも関係してきます。それらは皆、必要があって現れてきている観世音菩薩であると聖鳥の家では表現します。観世音菩薩とは、世の中の人々の悩み、苦しみの訴えに従って、人々を病気や貧しさや苦しさ、不平や不満の生活から救済し、歓喜と満足を与えようと、様々な教えを説き、様々に姿を表すと言われています。ですから一見、自分にとって不都合に見えたり、悪い出来事のように見えたりすることに引っかかり、そのことで憎んだり、恨んだりするのではなく、その奥には観世音菩薩の救いが働いているのだと信じ、許し、感謝に置き換えていくことを繰り返し実践していくことが大切なのです。許しと感謝の生活を心がけていくことで、周囲とより良い関係を築き、調和が生まれ、同時に良き方向へと導かれていくのです。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。5週にわたりましてお聞きくださいました皆様には、心より感謝申し上げます。